ご機嫌いかがですか。キリスト教会がお送りする世の光生き生きタイム、江橋真美です。どうぞひとときお付き合いください。全国各地のクリスチャンにお話を聞く、この街のあなたを訪ねて。今日は神奈川県横浜市在住の鈴木真希子さんにお話を伺います。今から40年ほど前、横浜市に引っ越してきた鈴木さんは、見知らぬ土地で3人の子供をどう育てたらよいのか悩む日々を過ごしていました。そんなある日、小学校で親しくなったお母さん友達に誘われ、子供たちが教会で行われる日曜学校に通うようになったのです。
そうですね、あの時考えますと、すごく引っ越してきて、周りに知り合いっていうものがなかった。でも親戚の人はいたんですけれども、なかなかやっぱり心がなんて言うんでしょうね、不安定だったんです、私自身が。やはり夫の仕事が本当にほとんど不在の状況だったので、子育てで少しノイローゼ気味そのような状況だったなって今にしてみれば思うので、子どもたちがCS から帰ってきて、
CS って
日曜学校ですね、はい、そうですね、日曜学校から帰ってきて賛美をしたり、あと御言葉を暗唱したりとかっていうことが頻繁にあったんですよ。だからすごくね、それを楽しそうにしてましたね。でそれに私はきっと知らず知らずに、こうなんて言うんでしょうね、心がこうほぐれていったのかなって今にしても思います。
お子さんは何人いらっしゃるんですか。
3人おります。
で3人とも皆さん一緒に教会に
行って。そうなんですね、いつも教会行きたい教会行きたいって言って、朝になると本当に3人連れて、またご近所の子どもたちをと一緒に誘ってよく行っていましたね。雨の日も雪の日も行ってました。
そうですか。子どもたちにとってまず教会がとても楽しいところだったわけですね。
そうですね、きっとやっぱり家にはなかった本当に温かいものを感じたんじゃないのかなっていうふうには思います。それだけやっぱり私の心がこうすごく沈んでたというか、必死でなんかもうとにかく子育てをしていたっていう、そういう時期だったんだなって今にしてみれば思いますね。
具体的に何かそういう子育てのこととかを教会の方たちからアドバイス受けたりとかっていうこともあったんですか。
そんなに意識してなかったんですね、私自身が。自分がそういう状況であるなんてことも分かってないように、分かってないぐらい夢中になんかただ必死で子育てをしていた新しいところで、なんていうのか、無事にとにかく事故のないように無事に元気に育てていこうっていう、そんな状況だったんじゃないかなって今思いますね。だから本当に子どもたちが帰ってきてニッコニコしながら本当に大きな声で歌ったりするのがとても、心に響いたんだと思います。
そうですか。最初は保護者として子どもたちについて教会に行っていて、
お世話になってるので申し訳ないからみたいなそんな感じだったと思います。母の日とかクリスマスとかっていうので、夫と一緒に行ったこともありますし、だからといってね、自分がそのイエス様を信じるっていうふうにはすぐにはならなかったんですけれども、でもやっぱり神様の方が本当に捉えてくださっていたというか、ある日牧師先生に洗礼はどうですかって言われたことがあって、でその時に初めて自分のこととして自分で考えさせられた時だったんですね。でも、子どもたちを育てる中で一体私は なんて言うんでしょうね、どうしたいのかっていうことが見えてなかった、で その中で牧師先生にそう言われた時に、なんかそことこう合体したんですね。なんか前見ても後ろ見てももうどこ行っていいかわからないっていうか、じゃあもう今この与えられている環境でその礼拝をするような この教会の中で洗礼という言葉、そこになんか突進していったっていう、うん、そういう本当にあの不思議な理屈とかそういうことじゃないんですね、はい、前へ行っちゃえっていう、そんな飛び込みみたいな、信仰だったと思いますね。それが信仰と言えるのかどうかわからないんですけれども、本当にあのそんな思いで洗礼を受ける決心をしたのは確かなんです。
もうそこからずっともう教会から離れずに。
そうですね、なんか自分の中ではいろんな葛藤とかいろんなことがこうあって、うん、まあ、周りに本当に素晴らしいクリスチャン訪問があった時に、はい、こうそういうふうになれない自分っていうか、そんなことも考えたこともありましたね、どうしてもやっぱり人間的な比較っていうか価値観っていうか、そういったものにやっぱり自分が自分で縛っているっていうか、そういうことも随分ありましたね、はい、でそれから夫の仕事がその独立して、非常にあの仕事もうまくいっていたんですけれども、ある時それがあの立ち行かなくなった時があったんですね。でそれをあの突然その日がやってきた、全然予測できなかった、まあ、主人はきっと予測していたのかもしれないですけれど も、 もう本当に想定外。その時にあのなんかもうそのただ中に、あの神様そばにいてくださった体験をしましたね。そしてやっぱり私たちって闇の中にいる、私のその苦しんで、ねね、なんか寝てる間もなんか祈ったりとかっていう、本当に闇の中で祈ってい、いたんだなっていうような思いがして、それに応えてくださる神様、光にこう導く、引き上げる、教会を通してそこ道を開いてくださってるわけですよね。それをすごく今になって何一つなんか本当に無駄なことはなく、全部そこにつながってきているっていうことを見るのが、とても本当にあの神様の技なんだなっていうふうに思います。
さあ、それではバイブルメッセージ、今回は埼玉県にある鶴瀬恵キリスト教会の石原由美子牧師です。
はい、石原です、
よろしくお願いします。
今日は鈴木真紀子さんのお話を伺いました。転居先で相談できる人もなく、子育てに悩んでいた鈴木さんが教会に子どもたちが楽しそうに通っているのを見て関心を持たれたという話を伺い、神様の不思議な導きを感じました。鈴木さんは初めは教会の行事に参加するだけでしたが、やがて礼拝に出席するようになりました。どうしたらよいか分からず闇の中にいるように思っていた時に、苦しんで祈った祈りに神様は応えてくださり、光に導いてくださったとおっしゃっていました。鈴木さんもそこから先何に向かって進めばよいのか分からなくなっていたのです。人生には思いがけない出来事が起こり、行き詰まってしまったり、苦しみや悲しみに覆われるような時があります。どこに向かって生きていけばよいのかわからないような時に、実は神様は私たちの傍らにいてくださり、慰め、励まし、道を教えてくださるお方なのです。旧約聖書イザヤ書30章21節には、あなたが右に行くにも左に行くにも、後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉をあなたの耳は聞くとあります。イザヤという人は旧約聖書の時代の預言者と呼ばれる人です。預言者というのは神様の言葉をお預かりしてみんなに伝えるという働きをしていました。その頃多くの人たちが苦しみや課題に囲まれ、神様の導きを見失い、どちらに向かっていったらよいのかわからなくなっていました。 イザヤはそういう人たちに、神様はあなた方を導いてくださいますよ、神様を信じてくださいと呼びかけていたのです。聖書の中では神様が羊飼いで、私たちは羊であるということが書かれていますが、羊飼いは羊たちを導くときに後ろから大きな声をかけて進むべき方向を教えます。それと同じように神様は私たちがどこに進めばよいのかを教えてくださるのです。そして右に行ったとしても左に行ったとしても、どこまでも私はあなたから離れず最善を教えましょうというのが神様の約束です。羊飼いがそれぞれの羊をよく分かっていて大切に扱うように、私たち一人一人をよく知り丁寧に導いてくださるのです。鈴木さんは今思うと無駄なことは何もなく全部がつながっていた、神様が私を捉えてくださったとおっしゃいましたが、さまざまなことを通して神様はそこに行くことしかできないという状況に導かれることがあります。鈴木さんはそのような神様に導かれていたのです。神様が私を捉えてくださったと言われた通り、神様は初めから鈴木さんを心に留め大切に思っておられたのです。私たちは思いがけない出来事を通ることがあります。神様は迷う私たちを良き道に導いてくださるお方です。人生の中でマイナスに見えるどうしようもないと思うような闇の中でさえ、私たちの祈りを聞き光に招いてくださいます。あなたもこの神様を信じて人生に光を見出しませんか。
今日のお話いかがでしたか。それではここでプレゼントのお知らせです。今月は AM、FM、ポータブルラジオを抽選で20名の方に差し上げます。手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズのラジオ、ワイド FM 対応でスピーカーでもイヤホンでもお楽しみいただけます。ご希望の方は今日の番組の感想とお名前、ご住所、年齢、プレゼント名を明記の上お申し込みください。 E メールでのご応募はメールyonohikari.com まで、郵便での宛先はこの後すぐにお伝えします。なお当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。